おはようございます。高原剛一郎です。アメリカの経営学者ゲイリー・ハメルと C.K. プラハラドという人物が猿を使って次のような実験をしました。まず4匹の猿を実験用の部屋の中に入れます。その部屋の真ん中に高い棒を立てて、棒の先にバナナを吊るしときます。すると腹ペコの猿が1匹スルスルスルっと棒を登っていくんですが、バナナを掴もうとした瞬間に天井から思いっきり水をぶっかけるんだそうです。猿は驚いてキーと叫んで飛び降りますね。この猿は二度と登ろうとしません。残り三匹も試しに同じことをやってみるんですが、同じように水をぶっかけられひどい目に遭います。そしてとうとう四匹とも諦めてしまいます。さて、研究者は次に一匹だけ部屋から出しまして、別の新しい猿と入れ替えます。何も知らない新入りの猿は当然棒をスルスルと登ろうとするんですが、その時初めからいた三匹が引きずり下ろすんですね。やめとけと、ひどい目に遭うぞっちゅうわけですね。新入りは何回か登ろうとしますが、その度に残り三匹がやめとけやめとけとばかりに引きずり下ろす。ついに諦め、二度と登ろうとしません。それを見届けた研究者は、最初の止めた三匹も一匹ずつ新しい猿と交換していったんですね。するとその度に同じ光景が繰り広げられます。新入り猿はいつも他の三匹に引きずり下ろされてしまうんですね。こうしてついにその部屋には一回もバケツの水をぶっかけられたことがない猿ばかりになりました。ところが四匹とも決して棒に登ろうとしないんです。なぜ登ってはならないのか、どの猿も理由がわからないんですね。彼らは引き止められることを繰り返すうちに理由もわからずチャレンジしなくなって登らなくなってしまうんです。わけはわからない。でも先輩から代々受け継いできた伝統と習わしだとばかりに、頭の上に良いものがあってもそれを取りに行こうとしないってんですね。ここに失敗に馴染んでしまった人の行動パターンというのがあります。ところで私たちは猿ではないんですが、でも日常生活の中で理由もないのに頭から諦めてしまっていること、無理だと周りから思い込まされてしまっていること、今更やってもたかが知れてるとか言ってチャレンジすることを初めから諦めてしまっているっていうことはないでしょうか。特に死の問題については、考えるどころか初めから取り組むことすらやめてしまってるんではないかなって思うんですね。それは死には何の解決もない、死を滅ぼす力は誰にもないと考えているからだと思います。そして私たちの周りにいる多くの有能な人々ですら初めから死について考えないように避けている問題であるのに、それを自分が考えたってどうなるわけでもないと諦めてしまってるんじゃないかなと思うんですね。しかしどうなるものでもないと落ち着き払って折れなくなる時が必ずやってきます。それは私自身が死を間近にする時ですね。キリストはこうおっしゃいました。私は蘇りです、命です、私を信ずる者は死んでも生きるのです。さて、私たちが普通今持ってる命ってどんな命かと言いますと、死につつある命ですね。一度死んだらもうおしまいという命です。しかしキリストのお持ちになる命とは蘇りの命ですとおっしゃいました。つまり死んだ後でその死を突き破って復活する命、蘇りの命なのだと言うんですね。キリストを自分の救い主とする者は死んでおしまいじゃない。死んだ後で魂は天国に行くばかりか、キリストがもう一度この世界にお越しになるとき、肉体も復活するんだというのです。 まあ、言うだけでしたら誰でも言えることです。そこでイエス・キリストはこの言葉をお語りになった直後、死んで4日も経っている一人の男性を墓の中から蘇らせるのです。論より証拠というわけですね。ところで、この事件が、おひれのついた伝説や神話ではなく、文字通り信じても良い事実であると、どうして言うことができるでしょうか。実は、この当時、イエス・キリストを目の敵にするユダヤ人の宗教家たちが書いた文書が残っております。それは、タルムードという本なんですね。この本を読みますと、イエスが、死者を生き返らせるという奇跡を行ったというようなことが書いてあるんです。ただし、悪魔の力を使ってやったんだというんですけれども、しかし、イエスが死人を生き返らせたという点については同意してるんです。そしてここをよく考えていただきたいんです。イエスに対して好意的な人が書いた本の中にのみ、イエスの奇跡の記事が書いてあるのではなく、イエスに対し、イエスを否定しようとする人々の書物の中にすら、イエスの様々な奇跡が載っているって言うんですね。イエス・キリストを認めたくない人の書いた本の中に、イエスの蘇りの奇跡があるなら、それは事実として受け取るに値するのではないでしょうか。さて、イエス・キリストはご自分のことを、蘇りだと自己紹介されました。これは一度死んだ後で復活するということを語っておられるのです。一体どこで死なれるのでしょうか。十字架の上ですね。十字架の上であなたのために死んでくださったのです。三浦綾子さんの作品の中に積み木の箱という小説がありますね。彼女の作品には珍しく悪が勝ち誇ったまま終わるというストーリーなんですが、ある時彼女の愛読者がファンレターというか、三浦さんに手紙を書かれたんです。私は積み木の箱を読んでフラストレーションがたまりにたまりました。悪行の限りを尽くしてノーノーと生きるあの登場人物に我慢できません。三浦さん、ぜひ続積み木の箱を書いて、そこでこいつを懲らしめてやってくださいと書いたんですね。すると三浦さんは返事をこう書いたそうです。私は続編を書くつもりはありません。その代わり、あなたへの答えとしてこれを送ります。と言って聖書を一冊送られたそうです。なぜ聖書が答えなんでしょうか。ここに罪に対する永遠の裁きが書いてあるからです。たとえこの世で悪行の限りを尽くしながら罰を受けることもなく、一切の追及をくぐり抜け、まんまと周囲の人を欺き通すことができたとしても、人は死後、神の前に一人立つ時が来るのです。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると、聖書の中に書いてあるのです。しかし、聖書には同時に、その罪人が救われるために、神の子が受けてくださった裁きについても書いてあるんです。それが、キリストの十字架の死、そして三日後の復活なんですね。ラクダは、一日が終わると、主人のところに来て、地面にひざまずきます。それは主人に背中の重い荷物を取り下ろしてもらうためです。私たちも神様の前にひざまずき、私の上にのしかかる過去の一切の罪の重荷をキリストの上に移し替えていただこうではありませんか。この方こそ、蘇り、命、そして信ずる者を生かしてくださる救い主なのですから。